沢谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティのサーボンこと沢谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸しながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと感じてもらえるような柔らかい時間をお届けしています。今日は久しぶりにゲストをお迎えせず一人でお話をします。これまでの番組ではゲストの方のお話を聞くことが多くて、自分のことはあまり語ってきませんでした。それはきっと誰かの言葉を届ける方が自分にとっては自然だったからだと思います。でも最近自分のことをこう語らずにいると、どこかでなんか自分の気持ちを置き去りにしているような、そんな感覚がありました。だから今日は、少しだけ勇気を出して、今の自分の気持ちをうまくまとめようとせずに素直に話してみようと思います。なので答えを出す回ではありません。ただ今ここにある気持ちをそのまま話してみる回です。よかったらゆっくり耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、ではなぜ今日は一人で喋ろうと思ったのかというところですが、実は今日これをどう話そうか結構迷っていました。言葉にするとなんだかすぐ終わってしまいそうな気がするんですけれども、でもそのすぐ終わってしまいそうな感じこそがもしかしたら今の私の状態なんじゃないかなと思ったんですね。だから今日はあえてゆっくり話してみます。なので、今日は伝えたい出来事があったからというよりも、今の自分の気持ちを一度ちゃんと自分に問いかけてこう聞いてみたかったっていうこともありますし、そしてもしかしたら同じような私と同じような気持ちの人がいたら、そのまま言葉をこう届けてみたかった、そんな感覚から今日は一人で話をしています。ラジオって言葉をこう伝えるっていうアウトプットの作業ではあるんですけれども、やってみて気づいたのは、なんかものすごくこう自分自身に向き合う作業が前提にあるっていうことが、始めてみてから分かったところです。で、あと誰かにこう伝えようとすると、やっぱり自分の中がこう整理されていないとこう言葉ってこう出てこないなっていう感覚があるのと、なかなかこう出てこない、普段例えばこう人前で話すっていう時に言葉がなかなか出てこないっていうところで悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。はい、なので逆に言うと、言葉が出てこないっていう時は、私の場合だと、まだなんかこう自分の中の本質のところまでこう向き合えられてないのかな、届いてないのかなっていうところがあるなって最近わかるようになってきました。なんで今日はまさに私自身もこうそんな心の地点、心の場所 のお話をするっていうところになります。今から2年半ぐらいまでの私はこうだいぶ自分の本心をこう隠して生きていた時期でした。でも周りから見れば多分なんかちゃんとやってる会社員には見えていたと思います。当時も、まあ、今もですけど、まあ、本業の方はとっても忙しいんですが、まあ、それなりのこうポジションとか評価とかなんかあるので、なんか仕事辞めたいわけじゃない、でもなんか楽しいとも言えずに、まあ、そんな状態でした。誰でもちょっと経験があると思うんですが、まあ、例えばこう週末が近づいてきても、ああもう金曜かっていうふうにこう思うだけで、なんかワクワクする感じがほとんどなくて、あと忙しすぎるともう今日が何曜日なのか、あれ今日何曜日だっけみたいな、なんかひどいと今日は何月だっけっていう、もうなんか時間の感覚が麻痺してきてしまって、なんかそんな時もなんか私、会社の歯車みたいになってるなとか、なんかそんな感覚はあったんですけど、もうそれ以上考える余裕もなくて、なので毎日はなんとなくこうちゃんと回っているように見える、でもなんかちゃんと回っているこうそれだけで多分大丈夫なはずみたいな風に思っていたと思います。例えば朝はこういつも通り家を出て、まあ、会社に着いたら、まあ、メールチェックしたり予定表見たり、まあ、会議に参加したりだとか、なんか今日も一日なんかちゃんと仕事回すみたいな、でもそれ以上こう考えてしまうと、自分自身の中でも何かがこう崩れそうな気もして、まあ仕事なんだから仕方ないとか、自分のこう気持ちにもう自動思考でそれ以上も考えないように蓋をしていた気がします。なんかこう辛いと言うほどでもないし、でもなんか苦しい、モヤモヤするみたいな、なんか苦しいともこう他の人にも言えずに、なんかこの感じってわかりますかね。なんか同僚や、まあ、家族や友人にもこう大丈夫って聞かれると、こう反射的に大丈夫ってなんかもう答えてしまうような感じ。でもそれってこうちゃんと普段眠れているし、ご飯も、まあ、食欲もあるし、まあ、仕事も回っているし、でも朝起きた時になんか体がちょっと重い感じとか、なんかため息がこう前より増えている感じとか、あとこう逃げたいっていう気持ちもゼロではなかったと思うんですけど、なんかそういう考えても甘えてるのかなとか、なんかこう自分で打ち消して、なんかそうやってこう感じていることよりも、なんかちゃんと仕事やれてるかどうかっていうのを優先していた気がします。なんかこのままでいいのかなってふと思う瞬間ってありませんか？あとこの忙しさっていつまで続くんだろうとか、なんか私の場合だとこうもう予定表を見た時にもう予定表がもうほとんど隙間なく埋まっているとか、なんかそういうのを見るともうこの感覚がちょっとあったなっていうのを思い出します。まあ今もそんな感じなんですけど、なのでなんか今週を乗り切ったら少し落ち着くはずとか、だけどそう思っていたのにもう来週も再来週もなんか同じようにこう予定表が並んでいるのをこう見た時にもうそれ以上も考えることをしないみたいな、だけどなんかそれってすごく切実で、なんか先が見えない忙しさってこう体よりももう心の方が先に疲れていく 感じがありました。本当時間に追われていると、私はこう、誰の人生をこう生きているんだろうって、そう思うことがあっても、なんかじゃあ何か行動を起こしたからというと、なんか特に何も、していませんでした。なのでこう問いはあったんだけれども、どう動けばいいのかもわからなくて、なんかそのままいつもの毎日にこう戻っていく感じ。じゃあなんで動けなかったのかって今思うと、多分こう何をしたいのかっていうのがわからなかった。まあそれが率直な答えなんですけど、もっと深く自分と対話をすると、やっぱりこう動いた先の自分をこう自分自身が引き受ける準備もまだできていなかったんだなっていうふうに今は言語化しています。なんかもしかしたら今これを聞いてくださっているリスナーの皆さんの中にも、このままでいいのかなとか、ちゃんとやっているはずなのにどこか苦しいとか、なんかそんな感覚、心のどこかにありませんか？なんか言葉にはならないけれども、なんか心のどこかに引っかかっているような感じ。あと、考えないようにしているけど、ちょっと気になるとか。もし今、なんかわかるかもって少しでも思ったら、それだけで今日は十分だと思います。私自身はもうそこにすらこう気づけていなかった。無意識だったって。だからなんかずっと苦しかったっていうところが、2年半前は、まあそんなところにいました。ただ、その問いをこう一人で抱え続けるのは、本当正直、しんどかったです。なのでどう言語化すればいいのかもわからないし、ずっとこうモヤモヤを抱えていました。そんな時にこう自分の人生とちゃんと向き合う時間に出会うことができました。はい。この後ちょっとジングルを挟んで、後半ではその時間が私にどんな気づきをもたらしたのかを少しお話ししてみようと思います。引き続きお付き合いください。前半で、お話ししたような気持ちですが、なんかこうある日突然なんかこうはっきり形になるようなものではありませんでした。まあ今でこそこうやって言葉にして伝えられるっていう状態にはなっていますけれども、もうだいぶ時間が言語化するまで時間がかかったっていうところです。私もやっぱりその長い間言葉にならないまま、こう心の奥にただこうあり続けていた、なんかあるなみたいな。で、特になんかこう辛い出来事があったわけでもなく、でもなんかそのままこう見ないふりをし続けることが、やっぱり少しずつこうしんどくなってきていたなって思います。そんなタイミングで私にとって最初の大きな転機になったのが、マイコンパスの岩橋ひかりさんのライフキャリアプロフェッショナル養成講座でした。これはキャリア支援者向けの、プロになる、講座というところで、当時私はキャリアコンサルタントの資格をこう取得していたけれども、何にもこう行動、ただ資格取っただけで行動もできていませんでした。なのでこうやりたいことが見えたら、結構自分の中ではいろいろトライする これまでもトライしてきたなっていう風な自分がいるのに、なんか何も行動に結びつけられずにいた状態だったと思います。で、この講座を受けた時に初めてこうはっきり言葉になったことがあります。それはなんかこれまでこう一番辛かったのはなんか忙しさとかこう環境ではなくて、こう自分の気持ちをなんか自分が一番後回しにしていたっていうことでした。で、その言葉にもう気づいたとき、本当正直すごいショックで、まあ、今でもちょっと思い出すとうるうるしてきちゃうんですけど、忙しさとか環境のせいだっていうふうに私は思っていました。だけど、なんか自分のせいだったじゃんみたいな。まあ、その時はなんか、もう本当に言葉に出すことも辛い感じではありましたけど、まあでも同時に、ああ、ここからならなんか変われるかもしれない。なんかそんな感覚もほんの少しだけあった気がします。でも本当はこう誰かにこう決められていたわけでも、こう追い込まれたわけでもなくて、自分で自分のこう気持ちを後ろにこう回し続けていた。なんかその事実に初めて向き合った感じでした。それから、まあ、言い換えると、まあ、その瞬間、ああ、私、他人軸で生きてたんだなって、こう、やっと気づいた気がして、まあ、そこから、まあ、自分軸で生きようっていうふうに、心を決めたっていう、ところをちょっと今思い出します。まあ、誰かの期待とか、なんか役割とか、なんかちゃんとしている自分を、こう、優先し続けていて、こう自分がどう感じているかっていうところをこう一番後回しにしていた。なんかそれがこうしんどさの正体だったんだと思います。で、その後で、出会ったのが東京創業ステーションってよくこの番組にもゲストで登場してくださる方がたくさんいますが、マスタハタマさんの方の企業準備ゼミと、あと自分発見塾っていう塾でした。まあ、これ大人向けの塾なんですけど、まあ、この2つの場で講師をされていたのが、倉増恭平さんといって、まあ、通称マッシーとみんな呼んでいる方です。企業準備ゼミもとても実践的で、学びが多い場でした。でもこう私の気持ちがより大きく動いたのは自分発見塾の方でした。自分発見塾はこうただ講座を、まあ、1回からこう6回受けて終わりっていう、まあ、終わりは来るんですけど、まあ、受講中も、受講が終わってからもこう受講生とか OB、OG 同士がこうお互いの人生にこう深く関わり合っていく、まあ、講座終わったらおしまいじゃない、まあ、そんなコミュニティ、まあ、そんな場なんですね。正直に言うとなんかそういう感じなんだって、まあ、入る前に知ってはいたんですけど、なんかそれってすごくいいなっていうふうに思ってました。なんかきっとその頃の私も一人でこう頑張ることに少し疲れていたんじゃないかなって思います。まあ仲間が欲しいなっていうふうに素直に言えるようになったのもその時でした。あとこう知識やこうノウハウだけじゃなくてこう迷ったり立ち止まったり、まあ、それでもこう前に進もうとする人たちが、まあ、その自分発見塾の中にあって、まあだからこう立派な答えとかまとまった話とかなんか前向きな結論とかをこう出さなくていい、むしろなんかまだ言葉になっていない感じとかもやっとした違和感とか、なんか自分でも今よくわからない、なんて表現したらいいかわからない気持ち からこう話していい。だからこの未完成でいいっていう感じがなんかきっとこう本音を語れる一番の近道なんじゃないかな。だからこう本音話せない時ってだいたいちゃんとしたこと言おうと自分がしている時とか、なんか今だったらちょっとそんな言語化ができます。なので自分発見塾では、まあ、早く答えを出さなくていい、まあ話せない自分も含めて OK っていう空気感があります。あとはこう人は今話さなきゃいけないと思った瞬間、こう自分の本音からこう一番遠ざかるんじゃないかなっていうふうに、分からなかったら分からないっていう自分の気持ちを表す方が一番本音に近いなっていうふうに感じます。あとこう話さなくていいっていう自由があるからこそ逆にちょっと話したくなるっていう、なんか矛盾するけれどもそこってすごく本当のことなんじゃないかなって思います。あと今振り返ると、まあ自分発見塾でやっと自分も本音をこう話せるようになったのは、なんかこう勇気があったからじゃなくて、やっぱりこうせかされなかった、本音が出るまでせかされなかったからなんじゃないかなって思っています。あと本音をこう話せる相手がいる、まあその変化を逆にこう自分発見塾の人たちがこう一緒に喜んでくれる人がいる、なんかそういうつながりがなんかこれからの人生には必要なんじゃないかな、なんかそんな風に感じていました。そして、自分発見塾で学んだタイムデザインっていう会、勉強する会があるんですけれども、こうなんか時間管理のこうテクニックではなくて、私は何にこう時間を使いたい人なのか、なんかその問いをこう実際のこう生活に落とし込んでいく学びでした。まあ、具体的にはこう1週間24時間をこう可視化していくっていうものなんですけれども、なんかそれを見た途端全然自分が本当にやりたいことができてないっていう、あとはやりたくないことも見えてきた。なので残りの人生の時間、なんか本当にやりたいことにちょっと時間を使いたい。で、それらがなんか少しずつ自分の言葉になっていって、行動も静かにこう確実に変わっていった気がします。今振り返ってみると、時間はこう何かを新しくプラスしていくためっていうよりも、なんかすでに生きていた自分の人生をもう一回自分の手にこう取り戻していくような時間だった気がしています。それからこれまでラジオでゲスト出演してくださったたくさんの方々からも、もう生き方についての宝物みたいな言葉を私自身がこう受け取ってきたっていうところも、今の自分につながっていると思います。例えば、永井陽子さん、自分に向き合う時間が自分自身を生き直すきっかけになったと話してくださいました。あと、同じ名字永井さんなんですけど、永井明子さんは、こう本心をセーブしている自分に許可を出してあげることの大切さを教えてくれました。他のゲストさんからもたくさん宝物みたいな言葉をいただいて、すべてこの場でご紹介できませんが、どれも私の中に静かに残り続けています。 ラジオを通してこう誰かの人生の一部に触れながら、まあ、同時に私自身の生き方もこう問い直してきた、なんかその積み重ねが今のこの私を、ここにこう連れてきてくれた気がしています。だからこそ今回はゲストをお迎えするのではなく、一人でちょっとこの気持ちを話してみようと思いました。ちょっと恥ずかしいですけれども。はい。それでは、この後、エンディングの方に移っていきたいと思います。
夢の種。
ここまでお話ししてきまして、まあ、改めて、今の自分の気持ちをちゃんとここに置けたような気がしています。その過程で、自分の中で何かこう大きなものをこう実は手放した感覚が確かにありました。まあそれはこう肩書きだったり安心感だったり、なんかこうあるべきみたいな自分だったり、そうですね、なんか自分の思い込みみたいなところでも、それって多分手放すのはすごく正直怖かったです。すごく怖かったです。なんか安定手放すとかね、まあ今はすぐ安定を手放してはいませんけれども、自分のやりたいことをするには、まあもしかしたらそういうこと手放さなきゃいけないんだなみたいな。でもなんかそういう考えになって、まあ人にもこう伝えたりとかしていたら、なんかその後こう思いもよらない形でこう人の話を聞くとか、まあ気持ちに寄り添うことをこう大切にするっていう、こう流れが静かにやってきました。なんか自分でこう何か無理やり掴みに行ったっていうより、なんか流れの方がなんかこちらを見つけてくれて、なんかそんな感覚にちょっと近いかもしれません。なんか人生ってこう自分のコントロールできないところでこうちゃんと流れが用意されていることもあるんだなっていうのも最近ちょっと感じています。ちょっと具体的なことが言えればいいんですけど、ちょっとまだちょっと言えないっていうところもありまして。で、もし今、なんかこのままでいいのかな、まあそう思いながら、言葉にできない気持ちを抱えている人がいたら、なんか答えを出すのに、時間がかかってもいいと思います。立ち止まる時間もあっていいと思います。なんかこう言葉にならない時間も含めて、こう人はちゃんとこう自分の人生を生きています。私こう何もできることがないとか、なんかこう言葉にならないからといって何もできることがないわけではないと思います。ちゃんとみんな自分の人生を生きてます。で、今日この時間がこう自分の人生にそっと立ち戻るきっかけになれたら、なっていたらとても嬉しいです。なのでこうそれはこう何かを変えなきゃとか、なんかそういうサインじゃなくて、こう自分の気持ちにちゃんと触れた、まあ、そういうサインかもしれません。あなたは今どんな気持ちの旬を感じていますか？よかったらあなたの声も番組までお届けくださいね。もし番組への感想などありましたら、夢の種の番組ホームページまでお気軽にコメントいただけたら嬉しいです。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティのサワポンこと澤谷優子でした。